聖書を拝読します。新約聖書341ページ、コリントの信徒の手紙第13章の11節から13節です。終わりの兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。以上です。コリントの信徒の手紙も、いよいよもう最後のところになりました。13章から結びの言葉ということで、挨拶の言葉ですけれども、いよいよ今日のところは、もう本当に最後の結びの言葉であります。短いところですけれども、とても大事な、キリスト教としては大切なメッセージが含まれております。パウロは終わりにという書き出しで、この手紙全体の結びとして、最後の勧告と、祝福を、ここで与えております。11節からずっと読んでいきますと、喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい。5つの進めをしているわけですね。で、その5つの進め、それが守りますと、愛と平和の神があなた方と共にいてくださるという、その進めに従って、この神様が共にいてくださいますよという祝福恵みを語っております。そして最後13節が、いわゆる最後の礼拝の後で、牧師がいたします祝祷の原型になった祝祷の言葉が記されているわけです。正真正銘パウロは最後の進みとして5つここでまず語るわけであります。喜びなさい。まず彼はこのように語ります。喜び、これはキリストを信じているクリスチャンの信仰生活の印として一番最初にこの喜びを挙げているわけです。パウロは他の書簡のところでも、主において常に喜びなさい、重ねて言います喜びなさいと、フィリピの4章の4節でもこのように語っておりますけれども、主において喜ぶことをまず一番にパウロは挙げております。キリストを信じてクリスチャンになった者はいついかなる時にも喜ぶことができる存在だからです。救いの恵みを受けた者として最初のことは喜ぶことです。いつも喜びなさい。しかし私たちは喜ぶことのできない状況のもとで、強制的に無理して作りを洗いをするとかですね、無理をして喜びなさいと進めているのではありません。キリスト者の喜び、これは人生に対する楽観視から来るものでもありません。クリスチャンの喜び、これはイエス・キリストを通して与えてくださった神様から与えられる喜びだからです。イエス様が十字架において私たちの罪を贖い、滅びの淵より救い出してくださった、この救いの恵みを受けた者として、まず私たちは聖を感謝し喜びなさいと進めているわけです。確かに私たちは、クリスチャンになってからも 信仰生活の途上において、さまざまな試練や困難に遭遇しますし、予想していなかったさまざまな問題に直面をいたします。そうなりますと、喜びの際と言われても喜ぶどころか失望と楽観だけが残るということも多々あるわけであります。しかし主イエスキリストが十字架の贖いの死をもって与えてくださった喜び、恵み、これを私たちがどのような状況の中に置かれても消え失せるものではなく、むしろ試練と思えるような中身でも希望の光を灯し続けてくれるものだからです。キリストにある喜び、これはまずクリスチャンにとって一番の恵みであるということです。二つ目の完全なものになりなさい、これは旧説にもあなた方が完全なものになることをも私たちは祈っています。旧説にも完全なものになりなさいと進めておりますけれども、これは何も完璧なものになりなさいということではありません。と一つで私たちはキリストを信じてクリスチャンになった、告白しました、洗礼を受けたから今日から私たちはもう神様のように完全なものにならなきゃならないのではないかと思い悩んだり、さまざまなことで誤解を生むわけでありますけれども、しかしそうではありません。完全なものというのは、これはもともとはこれは元の状態に戻る、回復されるという意味があります。パウロは私たち一人一人の信仰生活をいつも神様の御言葉に照らして、福音に照らして、いつも回復しなさい、元の状態に戻りなさい、さまざまな信仰の戦いにおいて私たちが疲れ果てていたとしても、御言葉の恵みに預かって本来にあるべき状態に戻りなさいという勧めであります。パウロはコリント教会の人たちに対して、正しい信仰の状態に戻って、またキリストのしもべとして新しい思いで歩み始めなさいという、そういうことを進めているわけです。一人一人がキリストの体の一部分として皆が健全に成長して初めて昭和に触れた一つの教会が出来上がっていくからです。三つ目は励まし合いなさい、これは慰め合いなさいとも訳すことができる言葉です。私たち人間同士もさまざまなことで慰め合ったり励まし合ったりするわけでありますけれども、しかし人間同士の慰め励ましというものは、いわば根拠がなければ言葉だけのものになりますし、何の力も持ちません。その場しのぎのものになりかねません。しかしパウロが励まし合いなさい、慰め合いなさいというには、根拠があるんです。すなわち私たちがすでにイエス・キリストの恵み、キリストの言葉から慰めと平安とを受けて、それに基づいて他者を慰め励ますことができるわけです。もうすでにこの一章の四節でもですね、神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。もうすでにこのように冒頭で語っておりますように、私たちが受けた慰め、 もうそれが私たちから溢れ出て他者を慰めることができる、ずっと続きもありますが、私たちが苦難患難にあってもそれが他者へのまた励ましと慰めになることをパウロは祈り願っているわけです。私たちはキリストから受けた慰め恵み、それでもって他者を力づけることもできるし、慰めることもできる、そういうことであります。4つ目は、思いを一つにしなさい。これは同じことを思いなさいと訳すことができます。教会は一つの群れであります。しかしそこで何において思いを一つにするかということが大切です。何を思い、何をもって一つになるか、しかしこのコリント教会は第一の手紙の冒頭でもいろいろ私はパウロにとか私はアポロニーなどとですね、いわゆる言い争いや分派が争いがあったわけです。教会が一つになる、それは何か小手先のことでできるものではありません。コリント教会は初めてしてキリストの教会はまずそのイエス・キリストの十字架の死と復活の恵み、キリストの十字架のもとに立たすんでその恵みを思う、そのことで一つになることができるんです。イエス・キリストを愛しキリストに従うことにおいて一つになれます。教会に沿ってくるものはすでに、信仰を与えられた者も道を求めておられる人も共に礼拝において同じ御言葉の糧をいただき、今日はありませんけれども聖餐の食卓の交わりに預かり、また教会の信仰告白、これを共に告白してですね、信仰による霊的な交わり、信仰の位置が保たれてこそ一人一人に与えられた個性や賜物の多様性というのが健全に用いられ生かされていくわけです。それぞれが自己主張してバラバラではそれはもうダメです。キリストにあって一つにされてこそ教会の本来の位置が保たれるわけであります。初代教会といいますか、キリスト教会が出来上がった時にも婦人たちやイエスの弟子たち皆心を合わせて祈っていた、その時にですね、聖霊が賜物として与えられたという出来事が使徒言行録にも記されているように、私たちが思いを一つにして祈っている時、同じ思いになっている時に教会は一つになったわけです。教会における一致は聖霊において与えられるものです。5つ目の勧めは平和を保ちなさい、このように進めておきます。平和を保つというのは4番目のこの思いを一つにするというこの勧めと表裏一体の関係であります。思いを一つにするという心の内的な状態、これが外側に現れたもの、これが平和を保つということであります。すでに言いましたこの12章の20節には、まだまだコリント教会にはですね、争いや妬みや怒りや恐怖心、そしり、陰口、傲慢、騒動などがあるとこう言われておりますけれども、 まあ、そういうものが一切なくなっている状態、これが平和を保つということです。まあ、そういうものがなくなって、もう一度このイエス・キリストの十字架の恵みを思い、そこに立ち、思いを一つにするなら平和に過ごすことができるというわけです。そこにあって初めて神様が共にいてくださるわけですね。愛と平和の神があなた方と共にいてくださいますというふうにつながっていくわけです。まあ、カルバにも、私たちが互いに平和を維持するように努めるならば、神が私たちと共にいますであろう。言い争いをしている者は皆、神から遠ざかったものであり、神との間に親しい交わりを持たないものである。なぜなら、不和と争いがあるところには、確かに悪魔が君臨しているのだからである。こういうふうなことを書いております。とにかくお互いに平和を維持するように努めれば、神が共にいてくださることを思います。嫌争いをするものはもう神様から遠ざかったものだ。このような厳しい指摘もしております。私たちのこの群れ教会の中で平和が保たれて平和に過ごすためには、まずそこに集う一人一人がですね、一人一人が平和に過ごすということから始まるわけです。そこからお互いに平和が生まれ、平和である生活が生じてくるわけです。個々人の平和があって初めて群れ全体の平和が出来上がってくる。ではどうやったら個々人の平和がまず保たれるのか。まあ、それはですね、やっぱこれはキリストに立ち戻るしかないわけですけれども、パウロはローマ書の五章の一節で、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ておく。私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ておく。私たちはイエス・キリストの十字架の贖いによって罪が許され、今まで神様と断絶していた、神様と敵対関係にあったのが神様と和解して、で神様との間に平和を得ていると告白しているわけです。一人一人に神様から与えられている平安、平和、これは神様の怒りやら呪いとしての裁きを恐れなくてもよいということ。さあ私たちはこれからどうなるんだろう、亡くなったら神様の裁きを恐れなきゃならないのかというと、もうそうじゃないわけです。神様のその怒り、裁き、そういうものはもうキリストを信じて義とされた者にはそれはもう及びません。例えばこの地上にあってまた悔いたまた犯す罪の繰り返しではあっても、ひとたびキリストを信じて義と認められたものは、それが取り消されることはありません。主イエス・キリストの十字架の贖いによって罪が許され、義とされ、神様と和解し、永遠に神様との間に平和を得ている。そこに立つときに私たちは本当に心からの平安が得られるわけです。今日また同じ罪を犯してしまった、同じことをしたと言ってもですね、自己嫌悪に陥るようなことがあったとしても、そのキリストの恵みに立ち返るならば平安があるわけです。これが群れ全体、教会全体の平和の源です。自分自身の中に平安のない人は、実は平和に過ごすことはやっぱりできないわけです。争い、妬み、怒り、恐怖、 いろんなもの、まず私たちが神様と和解し、そういうものが神様の一番このお嫌いになるものだということが分かったときに、そういうものから私たちは遠ざかろうとしますし、また聖霊がそういう思いから私たちを清めてくださるわけです。私たちの心のうちに、平安が失われる、もし平安がないとすれば、私たちはいやもうしますと、その原因をですね、外側にばかり向けようとします。他者が悪い、他者が何かが悪いからいけないというふうに、その原因を外側ばかりに求めようとします。私たちは自分の外側の問題が解決すれば、真の平和が回復するかのように錯覚をするわけです。しかし真の平和というのは、一人一人が神様と和解する、そこから生じるわけです。先ほど読みしましたローマの五章のその先っぽを少し見ますと、九節から、それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。キリストの血によって義とされた、そして神様の怒りから救われている、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさら。ローマの五章の九節十節にもこのように記しております。私たちは自分がいかに罪深くあり、またそこにあってもキリストによる神からの罪の許しを得た恵みを知る者は、当然のことながら他者も同じキリストの愛の対象であり、他者に対しても寛容と憐れみで接することができるようになりますし、容易に他者を裁いたり非難したり阻止したりすることは当然できなくなるでしょう。自分も同じ罪人、それが許される、他者も同じキリストの愛の対象だ、そういう目で見るわけです。キリストに従う者はお互いの価値を許し合わなければなりませんし、一人一人の心が愛と思いやりに満たされて初めて平和が実現します。イエス様も平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれると言われました。平和は自然にやってくるものではありません。実現するものとありません。平和を作っていくものです。私たちが本当に神様の恵みに感謝し、争いから遠ざかる、剣を山に収める、そういうところから平和は実現していくわけです。そうすればパウロは、愛と平和の神があなた方と共にいてくださいますというふうにつなげているわけですね。兄弟姉妹の間に愛がなく憎しみ争うことばかりであれば、果たして神様がその群れに共にいてくださるでしょうか。私たちは積極的に神様の御心を行い、神様による愛と平和が兄弟姉妹の間に実現するように祈り求めるときに、主なる神様は共にいてそれを実現する力も知恵もまた与えてくださるわけです。聖霊が私たちに問いなしてくださるわけです。そしてその兄弟姉妹の和解の印、一致となった印として、この聖なる口づけによって互いの挨拶を交わしなさい、 すべての聖なる者があなた方によろしくとのことです。当時の初代教会では礼拝に集まるときにお互いに口づけをして挨拶をしています。主にある兄弟姉妹としての愛の印としての挨拶です。日本ではあまり馴染みのないことかもわかりませんけれども、西洋ではこう抱擁したり、また握手をしたり、そういうことが今でもなされております。私たちは言葉で挨拶を交わしますね。しかしこれはですね、ただ外見だけのですね挨拶というよりも、心からの真実の挨拶をしなさいというですね、言葉の上だけの表面だけの口づけではなく、心からの真実の挨拶をしなさいという進みです。すべての聖なるものがあなた方によろしく。パウロはこの手紙をマケドニア州の中にある教会からこうコリントに書き送っているわけですね。だから今パウロが今あるそのマケドニア州の教会の人たち、これはすべての聖なる者たちがあなた方コリントの人たちによろしくと言ってますよと、こう語っているわけです。コリントの教会は本当にこう様々な問題を抱えた教会で、多くの責められるべき罪を持っていた。けれども今パウロがいる教会の人たちから見るとですね、やっぱ彼らも主にある兄弟だ。キリストが自分の命を差し出すまで愛された対象なんだ。だからその同じ主にある兄弟としてよろしくという、そういう意味合いがあるわけです。最後このパウロは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるようにと祝福の言葉を語っています。これがいわゆる礼拝の最後の祝祷の言葉の原型になりました。私たちは先ほどの24番の賛美歌の3節でも、密にまして一人一人の神と言われますように、父子聖霊なる神様、要は三位一体の神様を信じているわけですね。父子御霊なる三つのペルソナ、威嚇を持った一つの神様、この祝福であります。キリスト教の神様はこの父子聖霊、父御子聖霊において一つなる神様への信仰であると言ってよいわけですけれども、この言葉をよくご覧になりますと、イエスがあり、神があり、聖霊、少し順番があれと思われるかもわかりません。父御子聖霊じゃなくて子父聖霊になっていますね。この順序は実は神様を信じる信仰の順番なんです。私たちがどうやって誠の神様に至るか、知ることができるか、まずその子があるということは、子を通して私たちは父を知るからなんです。で、聖霊なる神様の問いなしによって信仰が与えられ、恵みが及ぶからなんです。聖書の後ろの方にヨハネの手紙というのがありますが、その第一の4章の9節から10節には、神は一人子を世にお使わしになりました、その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。御子を通して神の愛というものが示されているわけですね。で、さらにこのイエス・キリストによる救い、これが父なる神様の愛を知る唯一のただ一つの道だからです。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないとも イエス様おっしゃっておりますように、どうやってじゃあ私たちは神は愛ですっていう、その皆さんよこしの神は愛だっていう、それを知るかというと、神の愛は御子キリストを世に遣わすことによって、また御子を罪を償う生贄とされたことによって神様の愛は示されている。見えない本来は見えない神様が人となられたことによって神様を知ることができた。で、その御子が十字架にかかって命を差し出したということによって神様の愛は示された。で、聖霊によって私たちはそれを信じることができます。御子の恵みが分かり、父の愛も分かります。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。コリントの第一の手紙の12章の3節でもパウロは記しているように、聖霊の交わり、これは私たちと人間、私たちと神様とをつなぐ一つの、まあ潤滑というんでしょうか、そういうかすがに役割もしますが、私たちの心の内に住んでくださる神様です。聖霊によって私たちはキリストを知り、神の愛を知り、さまざまな神様の恵みの広さ、高さ、長さ、深さ、いろんなことを私たちは押し上げていくわけです。どうぞまたこの後でまた祝福をしますけれども、どうぞこの神様の恵みに生かされて、またこの一週間それぞれが置かれたところで神様の御座から表していただきたいと願うものです。祈ります。私たちの救い主あがないのち、イエス・キリストに違う神様皆をあがめます。あなたの恵みによって私たちは御子を知り信じることができます。私たちは罪深いのであるにもかかわらず、あなたが御子を通してどれほどの愛を示してくださったかも知ることができます。どうぞその恵みに生かされ、感謝を持って、またそれぞれの明日からの一週間の旅路であなたの皆を褒めたたえ、あなたを喜ぶことができますように導いてください。救い主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。